説教、ひび割れた器の中に、増田こと牧師です。
今朝ご一緒に昇天者記念礼拝を捧げさせていただいております。キリスト教ではカトリックでもともと11月1日が諸聖人の日と言われておりました。聖人とされた方々のことを覚えて祝う日だったのですけれども、プロテスタント教会では特別な方を聖人とする、聖人の聖は聖書の聖ですけれども、聖人とするという信仰ではなく、一人一人が神様に与えられた命、その命をもって神様の栄光を表すものである、そういう信仰から、11月の第一の主日を昇天者、天に召された方々を覚えて共に礼拝を捧げる日となっております。今日私たちは、この全国で、あるいは世界の各地でそのように礼拝が行われていることに心を合わせながら、また私たちの心にある親しい方々の面影を忍びながら、この礼拝を捧げさせていただきたいと願っています。物が運ばれてまいりますときに、中に壊れやすいものが入っていると、壊れ物注意と書いてあります。壊れやすいものなので慎重に取り扱いをお願いしますという意味の言葉です。考えてみますと、私たち人間、人も壊れやすさを抱えた存在だということができるのではないでしょうか。問題なく過ごしていると考えている日常の中に、病や人との別れ、また弱いを重ねていろいろなところに痛みを感じるようになるということもあります。家庭や学校、社会生活を送っておりますと、投げかけられる言葉や力関係の中で傷を受けるということも起こってまいります。人も壊れやすいものなのだということを聖書で語ったのは伝道者パウロでした。地中海沿岸世界にイエスは救い主であるということを伝えた伝道者です。先ほどご一緒に聞きました新約聖書コリントの信徒への手紙2、そこにはこう記されていました。私たちはこのような宝を土の器に収めています。パウロは人という存在を土の器だと語ったのですね。聖書から発信されて人間の姿を言い表した言葉として、多くの人たちに深く刻まれてきた言葉だと思います。これはコリント教会という具体的に実際に地上にあった教会に送られた手紙の中で言われている言葉なのです。コリント教会は初代のキリスト教会でありましたけれど、そこにはユダヤ人もギリシア人も、そして自由な身分の人、富んだ人も奴隷の身分の人も、貧しい身分、貧しい人も、女性も男性も共に集まって礼拝を捧げている。この時代の共同体としては他に類を見ないような、そういう集まりだったのです。でもだからこそ様々な問題を抱えている、そういう共同体でもありました。パウロはその教会にあてて様々な問題を考えるときに、一番私たちが根本的に考えなければならないこと、対処法として、何かちょっとこうすればうまくいくんじゃないかというような、そういうことではなくて、そもそも私たちの命とはどういうものであるのか、私たちがキリストによって集められているということはどのような意味があるのかということに目を向けさせている、それがこのコリントの信徒への手紙と言われている手紙集です。パウロが直面している困難にはいくつものことがありましたけれども、その中の一つはパウロ自身が非難を受けている、さまざまな批判をされているということもその一つだったのです。 コリント教会はパウロが滞在している間にコリントに建てられた教会であったのですけれども、その人々の中に様々な指導者がその後入ってくることになりました。そしてそこではいわゆる派閥のような形でグループが形成されて、それ自身が分裂を起こすようなことも起こっていった。その中でパウロについてパウロの福音が覆われていると非難されたんですね。覆われているって言いますのは明らかになっていない、何かでこうカバーされてしまっている、素晴らしいものがパッと目の前に来るのではなくてカバーされてしまってよく見えない、よくわからない、そういう非難をパウロ自身が受けたんです。そしてコリントの人々が望んでいたのは、自分たちが称賛しまた尊敬するような指導者でした。弁舌においても人となりにおいてもそうであった。しかしパウロという人は今の私たちからすると意外なのですけれども、そのような資質を備えていたというよりは、むしろ彼の人生は失敗と挫折と苦難の連続でありました。ある人々からは、彼の話は説教は人を引きつけるところがないとまで言う、手紙の方が力があるなどと言われるようなこともあったわけです。傷つきますね。私でしたら傷つきます、はっきり言って。そのような非難や批判にさらされ、心身ともに傷つき弱っている。でも手紙を書くんです。なぜならそこに愛があるからです。それを語っている人々にも本当の信仰というものに気づいてほしい。何をもって私たちはキリストの体なる教会に集められているのかということに私たちは目を向けなければならない。その愛と神に与えられているその伝道への思いによってパウロはここで手紙を書き進めている。そして私たちはこの土の器の中に宝を入れているのだ。私も土の器です。壊れやすい、欠点もある。テモテへの信徒への手紙にはいろいろな器が出てくるんです。金の器、銀の器、それは公のところで使われる素晴らしい食器たちです。しかし土の器と言いますのは普段の食卓に出されるものです。果物や様々なものを持って、そして食卓で供せられる、そういう器です。ひびが入って割れれば新しいものに交換されるでしょう。そうやって日々使われているものでもある。ですけれども、この土の器という言葉の中には、聖書が旧約聖書以来私たち人間というものをどう考えてきたかというその言葉が記され込められているのです。旧約聖書の創世記には、人間は土の塵から作られたと書かれていました。神様は土の塵から作られた人間に命の息を吹き入れられた。そのことによって人は生きるものとなったのだ。私たちは土から作られたものであり、また土へと帰っていく、そのような存在だ、そう語られています。そして人間としての脆さ、あるいは私たちが深いところで抱えているマイナスの要素がもろに出てくる時がある。パウロも嫌というほど自らが土の器であることを苦しんだのではないでしょうか。人間の限界性と言っても良いと思います。人と人との関わりの中に出てくる弱さや脆さ、あるいは愛そうとしても愛せない、大切にしようとしても自分自身の固くなさの中にあって、私の思いの中にどうしても一歩踏み出すことができない、許すことが大切だと知っているけれども許せない、そういう弱さを抱えているその存在というもの、土の器と語ったのではないでしょうか。土の器である という意味は、神によって作られた存在であるということ。しかしそれだけではありません。ここでパウロが最も語りたかったことは、その土の器である私たちには宝が入れられているということです。聖書はその脆い土の器に神が命の息を吹き入れてくださった、そして土で作られた、骨の髄まで追いながら命の息、それは神様に生きよと言われている。ここで私たちは自分も含む土の器だと語っているパウロの姿と出会います。パウロはイエス・キリストに出会う前でしたら、おそらくそのような弱さや脆さ、壊れやすさということを邪魔としか考えなかったと思うのです。あくまでもそれは克服すべき問題、課題である。しかしイエス・キリストと出会ったパウロは、もはや自分が壊れ者であるということを否定する必要はなかったんですね。私自身の壊れやすさというもの、それをパウロは公然と語っています。それはそこに宝を入れているということにパウロ自身が気づいた方です。その宝とは何でしょうか。私たちの能力が、力が、さまざまにできるということが取り去られても、私の中にはいつでも恵みを伝えることができる。どんな姿になっても私を見捨てず愛しておられる方がおられるということです。人との比較の中でビクビクしたり、自分の今持っているものが失われてしまったら、人から尊敬されたり評価されたり愛されることまで失ってしまうのではないか、そのように恐れる必要はないのです。どんな姿になっても私を見捨てず愛しておられる方がおられる。そのことがあるからこそ、逆に弱さ、儚さというものの中で生き生きとしなやかに生きていくことができるのではないでしょうか。人生にはさまざまな時期があります。そしてその時期の課題というものがあります。子どもの時期には子ども時代の、成長して学生になり学校生活、あるいは社会人になり社会で働く、家庭での生活があり、そこにも課題があります。また高齢になってさまざまに弱さを覚えることもあるかもしれません。パウロはこのコリントの信徒への手紙の中で、外なる人は日々衰えていったとしても、内なるものは日々新たにされていくと語っています。外なる私たちの器は日々脆さを抱え、また大きな課題を抱えていっても、私たちの内側は日々新たにされていくのだ。それは外側の器が課題の中でひび割れたり、時には壊れたりすることもあります。人生の中で愛する者と別れた時、あるいは病を得た時、計画が思い通りにいかなかった時、私たちは自分自身の器にひびが入ったように思う。そしてその脆さの中で自分の人生というものをどのように受け止めたらよいのだろうかと途方に暮れることもあるかもしれません。また私たちが愛する方々を看取ったり天にお送りしたりするときに、私たちはちょうど子供が生まれて最初の1年、全く24時間人の手を借りなければならないように、最後の時には人の助けを必要とし、人から助けられること、愛を必要とする、そのような日月を送ることになるのです。そのような時、私たちは相手の人が まるで自分で自立した生活を送れていないかのように考えて、壊れ物であるということを強く思わざるを得なくなることもあるかもしれません。しかし、キリスト者であるということは、その内側に宝を持っている。イエス・キリストが十字架の死をもって、私たちへの愛を貫いてくださったように、神様が私たちを見ておられる眼差しは変わることがない。それが私たちにとってキリスト者として生きるということの自分自身、アイデンティティ、同一性です。私たちはその時その時にどのような課題を抱えていようとも、神様に愛される一人であるということにおいて変わりはありません。ですから、私たちが天に召された愛する方々のことを思い起こすときに、私たちはそれぞれの人生の良かったとき、苦しかったときも思い起こすのですけれども、その中にあって神様が恵みを与え、生かしてくださった、そしてそのことをご本人様方は自覚して、それに応えようと生きておられた、そのことをご一緒に思い起こしたいのです。今朝私たちは天に召された愛する方々の姿をまぶたに思い起こしています。お手元に共同緑ヶ丘教会の昇天者名簿がございますでしょうか。どうぞそれをご覧ください。最初のページ、1ページ目からご覧いただきますと、そのところには1930年、この教会が創立された時からのそのお名前が記されております。2ページ、3ページ、4ページ、進んでまいります。499名の方々のお名前が記されているんですね。95年間、この教会で教会生活を送って天に召された方々のお名前です。4ページの最後の2行は、教会員ではいらっしゃいませんでしたけれども、この教会の関係者の方、ご家族の方々のお名前を記させていただいております。そして特に私たちは2025年1月以降、天に召された方々のお姿を、信仰の友の方々を思い起こしたいと思っています。2025年、澤田はじめさんは、お父様が戦前から牧師をしておられたご家庭で育たれました。そして共同教会で、当時たくさんおられた同級生、お仲間の方々と共に洗礼を受けられました。多くの同世代の仲間がいた時代です。高校生会や教会学校、青年会でも奉仕をしてくださいました。社会人として働く中で、教会に来られなかった間にも、受洗のはがきや誕生はがきを送られてきたこと、また娘さんを幼くして亡くされたときに教会の仲間が駆けつけてくれて励ましてくれた、そうしたことを感謝しておられました。また中野明さんは広島流れ川教会で洗礼を受けられました。ご両親がキリスト者でいらっしゃるという、そういうご関わりの中での教会生活でいらっしゃいました。共同緑ヶ丘教会に転入された後は、主に聖歌隊に入ってくださって、賛美の声を共に響かせてくださったことを覚えております。佐々木啓司さんは、共同教会日曜学校に幼稚園から中学校まで、通っておられました。お母様に連れてこられたんですね。しばらく間を空けて少年になってから礼拝に復帰され、受洗されました。そして飢餓問題などに関心を持っておられて、社会委員会で活躍してくださいました。東日本大震災が起こりました直後、社会委員会の長になられて、献金やまたボランティアの派遣、支援の方法など心を込めてご奉仕をしてくださいました。長老の後、教会幹事として会計監査やまた長老会に出席してくださったお姿を思い起こします。渡辺敦子さんのご両親もキリスト者でいらっしゃいました。 ご自身もご姉妹で吉祥寺教会の教会学校に通っておられました。その後、娘さん方が恵泉女学園に入学された頃から弓道、再び弓道生活を送られるようになりまして、この共同緑ヶ丘教会に来られたのです。入門講座で松本俊幸牧師が語られること、質問にも丁寧に包容力を持って答えられたこと、受洗への導きと感じられて、ご夫妻で洗礼を受けられました。渡辺敦子さんご夫妻は同じ誕生日、そして同じ受洗日です。共同緑ヶ丘教会の礼拝生活、交わりを喜んでくださっていました。牧野よし子さんは、結婚してお舅さんとなられました牧野牧師が高橋豊吉牧師とお知り合いであったということから、この共同緑ヶ丘教会に来られたのですけれども、聖書の言葉にしっかりと立つということをとても大切にされた方でした。礼拝、水曜日の聖書研究会に欠かすことなくご出席で、常に祈りを持っておられたこと、長老会、また婦人会の役員を務めてこられました。松本牧師の時代まで、実は受洗日カード、誕生日カードは牧野よし子さんが30数年間お一人でご奉仕くださっていたのですね。沢田はじめさんのところに届いていた受洗日カードも牧野さんが書いてくださったんだな。その後は私やまた長老会の皆様が引き継いでくださっています。東田菊虹さんは、大学時代の友人に誘われていた塚口教会で洗礼へと導かれました。1972年、この教会堂が建った直後ぐらいに、この共同緑ヶ丘教会に転入会されました。教会の様々な時、良い時も試練の時も、牧師を支えつつ教会の信仰を導いてくださった方です。私がこの共同緑ヶ丘教会に着任いたします時には、招聘委員といいまして、牧師を招く、そのお役割を担ってくださったお一人でもありました。率直で謙遜、常に礼拝では一番前に座って、祈りの後などアーメン大きな声で祈られたこと、今でも常に信仰の人生の杖として歩んでおられたお姿に多くを学ばせていただきました。前田恵子さんは、ご両親ともキリスト者というご家庭で、福岡上東橋教会にて洗礼を受けておられます。キリスト教主義学校である福岡女学院で数学の教員をしておられたご経験もある方です。そして1985年からこの共同緑ヶ丘教会につながられたのですけれども、それ以降は教会での礼拝の生活を静かに守ってこられました。私たちの教会で共に礼拝生活を守り、また共にこの日曜日、主を賛美する群れとして集められていたことを感謝いたします。今は住まうところが天と地と異なりますけれども、今は完全にこの世における土の器としての弱さ、煩い、すべて解き放たれて、神様のもとにあって絶えず主を賛美する、そのような時を送っておられることを感謝いたします。また地上にある私たちも、その方々に導かれつつ神様を賛美する生涯を送らせていただきたいと願っています。先日ちょうど定年を迎えた先輩から、私もそういう年齢になりました、定年の挨拶に送られてきたブラウニング詩をご紹介いたします。我と共に老いよ、最上のものはなお先にある、それは命の果て、そのために命の始めが作られた、我らの時は神の御手にある、私がすべて計画した青春は半ばを示すに過ぎない、神を信頼し全体を見よ、恐れるなと言いたもうお方の手に、私たちの人生をすべ収めておられる方が、今そのお一人お一人の全体を 導いてこられた、そのことに感謝して、私たちもまた天を見上げてご一緒に歩ませていただきたいと思います。お祈りをいたします。主なる神様、今私たちは天に召された愛する方々のお姿を心に思い返しています。お一人お一人の人生の中で、私たちは神様の愛と計らいと、また一人一人から受けた大きな影響を思っています。私たちが人生に思い悩み、この先どのように歩もうかと途方に暮れている時も祈ってくださる方々がおられました。大声でいろいろなことを教えなくとも、信仰によって生きるということの豊かさ、また苦難の中にあっても神様が光を与えてくださるというその希望をこの方々は伝えてくださいました。私たちは時として目の前のことにすぐ答えを出そうとしてしまい、そして諦めたり絶望したりするものですけれど、人の人生のすべてにおいて、またその後の生涯においても、神様が取り計らってくださることは、私たちの思いをはるかに超えて深く、また大きいことを思わされます。どうぞ私たちがこれらの方々の期しことを覚え、なお私たちの人生もあなたの前にあって大切に日々を歩んでいくことができますように導きを与えてください。どうぞお一人お一人が主にあって歩まれたように、私たちの心にあなたに信頼する思いを備えてくださって、この道筋を歩み進めていくことができますように、あなたが土の器である私たちに恵みの宝を与えてくださっていることを感謝をいたします。最後の息の時まで息をして神様を賛美する、その生涯を与えてください。これらの祈りを尊き主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。